令和元年第5回三河町議会定例会において通告に従い質問いたします。一つ目に、子どものいじめ不登校について、本庁の小中学校におけるいじめ不登校の状況発見や解決に向けた取り組みを伺います。三河町いじめ防止基本方針の改定による影響と効果を伺います。不登校児童生徒に対する支援として、文部科学省では適応指導教室等の設置を求めていますが、本庁において設置していない理由と今後の見通しを伺います。二つ目に、学校施設について、本庁の小中学校の普通教室に今夏空調設備を設置しましたが、その利用の状況と効果、また課題をどのように捉えているのか伺います。夏休み中の小学校プール利用について、猛暑時の熱中症対策と開放判断について伺います。学童へ通う児童の夏休み中のプール利用について、現状をどのように捉え、子育て交流施設へ移転後の利用をどのように考えているのか伺います。
鈴木教育長。
佐久間剛議員にご答弁申し上げます。質問事項1の子どものいじめ不登校についてのご質問でありますが、1点目と2点目は関連がありますので一括してご答弁申し上げます。三河町いじめ防止基本方針につきましては、国及び県のいじめ防止に関する基本方針が改定されたことから、整合性が図られるように改定したものでございます。その主な内容といたしましては、いじめの基本的認識の定義や、いじめを認知した際の学校の対応、いじめ解消の判断基準となる項目などが明示されたものであります。これらの改正により、以前はいじめとして認識されなかった事案についても、いじめであるとの認識が浸透し、本人からの訴えが増え、認知件数も増加してきている状況にあります。このことは、いじめを早期に発見することにより、早期対応、早期解消にもつながるものであり、改定の効果の一つであると捉えております。また、本庁のいじめの状況につきましては、毎年各学校において児童・生徒を対象としたアンケート調査を2回行っており、平成30年度の認知件数として、小学校で250件、中学校で26件となっておりますが、いずれも軽微なものであり、早期に学校で対処したことにより、そのほとんどが30年度中に解消、または解消に向けて経過観察中という状況でありました。一方、30日以上の欠席が続く不登校につきましては、現時点におきまして、中学校で2件となっておりますが、学校においては、生徒及び家庭と定期的に連絡を取りながら、学校復帰に向けて対応しているところであります。3点目の不登校児童・生徒に対応する適応指導教室等の設置に関するご質問でありますが、適応指導教室は、長期欠席している不登校の児童・生徒に対し、 学校以外の場所で相談、指導及び学習支援を行いながら学校復帰を支援するための施設であり、教育支援センターとも呼ばれている施設であります。この適応指導教室、また教育支援センターは、平成29年2月施行の義務教育の段階における普通教育に相当する教育機会の確保に関する法律等により、各市町村における設置が求められているものではありますが、現時点においては、国が示している教育支援センターに関する整備指針は、試案の段階であり、さらに施設整備にかかる費用対効果や運営面での整理ができていない課題があることなどから、全国的にも約4割の市町村が未設置であり、庄内地方におきましては、遊佐町、庄内町は未設置という状況にあります。しかしながら、今後、全国の全市町村へ適応指導教室、または教育支援センターの設置を義務化したいという国の動きも報じられていることから、その動向を見ながら対応してまいりたいと考えているところであります。次に質問事項2の学校施設について、1点目の小中学校の空調設備の利用状況と効果に関するご質問でありますが、本庁におきましては、空調設備の早期完成を目指して工事に取り組み、その結果、7月上旬には使用可能な状況となったところでありますが、天候の状況もあり、実際に稼働したのは7月16日が最初の日でありました。以降、夏休みまでの間、町で定めた空調設備の稼働基準に基づき、多い学校で8日間の使用となったところでありますが、どの学校においても教室内の気温を適正に保つことができたことにより、熱中症の心配もなく、健康面での安全性が向上するとともに、授業を行う上で良好な学習環境が確保できたものと考えております。また、空調の稼働に伴う課題につきましては、9月の稼働終了後に教職員や児童生徒の意見等の集約とともに、電気使用量等を分析しながら、来年度に向けて課題を整理してまいりたいと考えております。2点目の夏休み中の小学校プールの利用に関するご質問でありますが、本庁のプールの使用につきましては、熱中症予防の観点から町の基準として、気温が35度 C を超え、かつ水温が32度 C を超えるような場合は使用を中止することを取り決め、プールの開放、閉鎖を判断しているところであります。3点目の学童保育所児童の夏休み中のプール利用に関するご質問でありますが、学童保育所児童につきましては、以前は押し切り小学校プールを利用しておりましたが、昨年度からは入所児童数の増加に対応した支援員の確保が困難であり、安全上の問題などから利用していない状況にあります。このようなことから現在は、家庭の協力等により、児童が在籍する学校のプールに通っている状況であり、来年度以降、学童保育所の場所が子育て交流施設に移転した以降においても、基本的にはこれまでと同様に対応していただきたいと考えております。以上、答弁といたします。
4番、佐久間剛議員。
はい。それでは、子どものいじめ不登校の質問事項から再質問させていただきたいというふうに思います。まず9月に入りまして、新学期も本格的にスタートしてきたということで、全国的に、見てもやはり9月というのが季節の変わり目ということもありましょうか、 やはり少しこう心の動きにくい時期といいますか、トラブルをやはり抱えてしまうような、大人でもそうですけれども、子どもが増えているというようなことが昨今報道等でも叫ばれているところであります。まあ、本庁のいじめ、不登校に関しまして、先ほど教育長の答弁にもありましたが、平成29年の調査では小学校が65件、中学校で76件ということでありますけれども、平成30年になると小学校で250件と、まあ、中学校で26件ということで、まあ、そのいじめに対する解釈が変わったということで、数がまず増大したというようなことが先ほどの説明にもありました。しかしながらこの数字を見ますと、小学校においてはまずは285件増ということで、かなり大幅に増加していると。逆を言えば、よりきめ細やかに児童のことを見て、まあ、いじめとして判定しているのではないかなということが見て取れますが、中学校においては、まあ、29年対比で50件ほどの減ということになっております。こちら、なぜそのような状況になっているのか、いじめというものの解釈が変わったにもかかわらず、50件減となっているの、ことの要因をどのように、町としては捉えているのか、まあ、そこから再質問させていただきます。
佐藤教育課長。
はい。まあ、平成30年度におけます、いじめ、認知件数について、中学校の部分で、大幅に減じているというこの要因についてのご質問でありますが、まあ、先ほど議員も申し上げている通り、そのいじめの認知について認識が、まあ、明示されたことによりまして、小学校では確かに増えております。一方、中学校において、減っている理由としまして、まあ、こちらは、あくまでも推測するしかないわけでありますが、まあ、中学生、最近の三河中学生、入学する子どもたちの、性格的な部分、穏やかで、優しい子が多いというような学校の、まあ、校長先生および教師の認識もあり、まあ、そういったこともあり、30年度の件数が減ってきたのではないかというように推測しているところであります。以上です。
以上、4番。
4番、坂松義議員。
はい。まあ、穏やかで優しい児童というのは確かに、まあ、本庁の児童はそういった児童が多いかなというふうに思います。しかしながら、小学校においてこれだけの数字を伸びているのに、中学校で減少するということは、まあ、どこかに問題があるのかなというふうに、考えさせられるわけでありますけれども、まあ、このいじめの発見のほとんどが、まあ、学校のアンケートなどの、まあ、取り組みによるということでありました。まあ、いじめが原因で体調不良に、まあ、陥ったり、まあ、不登校になるケースというのが多々あるわけでありますけれども、まあ、保健室等の、まあ、別室登校といいますか、別室登校や、まあ、不登校になってしまったという子どもは、このアンケート等の調査で発見していたのかどうか、また、その、まあ、児童といいますか、子どもたちの初期状況はつかめていたのかどうか、その辺を一点お伺いします。
佐藤教育課長。
はい。まず、今回、三河町いじめ防止基本方針によりまして、いじめの認知、まあ、そのいじめの定義について、まあ、どういったものがいじめかというふうなことが明示されました。まあ、その中には、冷やかしやからかい、悪口や、嫌なことを言われる、こういったことも、本人が、傷つくような心に、 苦痛を感じるようなものであればいじめであるというような認識であります。まあ、そういったこともあり、まあ、特に低年齢の小学年代ではこういった、冷やかし、からかいなどが多くいじめの件数が増えたものというふうに認識しております。一方、まあ、中学生においても同様のアンケートを実施しているわけでありますけれども、まあ中学生になりますとある程度まあ、常識も備えながら、大人に近づいている段階であるというようなことで、まあ、こういったいじめの件数が少なくなりつつあるのではないかというふうに推測しているわけです。一方、このいじめの件数が、まあ、不登校にどのように結びついていくかという部分でありますが、不登校につきましては、さまざまな要因があるかと思います。確かに学校の中でのこういったいじめなどを担当する不登校の原因もあろうかと思いますが、家庭的な状況、または先生、部活動、その他いろいろ本当にさまざまな要因が結びついての不登校に陥るというケースがあるというふうに認識しております。学校におきましてはこのいじめの起きた件数を、その後、いじめの解消という部分では、3ヶ月間そういったいじめの状態があるかないかということで、判断をしておりますが、そのいじめの解消も含め、その後の兆候についても学校サイドでは事細かに見ているところであり、まあ、そういった中で不登校に実際結びついているかどうか、この点についてははっきりと把握はしていないわけですありますが、学校現場では事細かにきめ細かに対応しているところであります。まあ、そういった状況のもと、議員が申し上げている通り、別室登校という子どもも何人かおりますが、まあ、そういった別室登校をしながら、生徒と、教師が、関わりを持ちながら、普通の登校、学校復帰できるような対応を現在取っているところであります。以上です。
議長、4番。
4番、佐久間剛議員。
はい。このアンケートによると、そういった不登校であったり、別室登校になっている児童の初期状況がつかめていなかったという解釈でよろしいでしょうか。まあ、そう解釈しましたけれども、となりますと、やはりこのアンケートの実効性というものが疑問が生じるところであります。やはり、より実効性のある対策をしていかなければ、この問題というのが解決しないのではないかというふうに申し上げます。まあ、子育て環境が、まあ、多様化する中で、いじめというものは、まあ、様々な要因が、まあ、いじめや不登校が、様々な要因で、引き起こされるというのは申すまでもありませんけれども、まあ、非行であったり、まあ、家庭内不和、まあ、発育の違いとか、まあ、様々な要因が考えられるという中において、子供の個性がより尊重され、重要視されている、昨今、やはり様々な事情から他人との関係をうまく築けなかったり、わずかな要因で関係の維持が困難になるという子供が、やはり多く出てきているなと思います。不登校児童の、まあ、定義として30日以上の欠席というふうにありますけれども、まあ、保健室などでの先ほど来出ている別室登校などで、頑張る子どももいます。まあ、不登校や別室登校になっている子どものサポートというのがより重要になってくるという中で、やはりアンケート等では解決できない問題があるという認識に立った上では、先ほどのいじめ防止基本方針の改定の中に、文言にありますけれども、本庁においてはエリアスクールカウンセラーということを、問題が生じた際に、派遣するというような文言が、記載されております。やはり派遣ではなく、エリアではなく、本庁にスクールカウンセラーを、常駐させるということがより実効的な対策ではないかと思いますけれども、当局の見解を伺います。
佐藤教育課長。
はい、まず、不登校という部分で、さまざまな要因があって、その子ども自体いろいろ心に悩みを抱えながら学校に来ることができなくなっている状況が起こっていると、その直接的な要因が何か、いじめである場合もありますし、先ほどから申し上げている通りその他の要因、複雑な要因がさまざま絡み合って、そのような状態になっている子どもが多いというふうに認識しております。そういった部分で、子どもの心のケアなりをするということで、現在三河中学校では別室登校として保健室や空き教室、そういったところで現場の教師なり学校相談員の先生が対応をしていただいているところであります。また確かに議員の申し上げる申した通り、現在スクールカウンセラーという制度も国の方では進めているところではあります。しかしながらこのスクールカウンセラーにつきましては、ある一定の知識なり、心のケアができる資格なり、そういったものが求められているところであり、なかなか、ここ省内においてそれだけの人材が豊富にいるというわけではありませんので、なかなかこういった人材を確保すること自体が難しい状況であると思います。昨年度三河町で1件、このスクールカウンセラーカウンセリングをするために山形県省内教育事務所を通じ派遣をしていただいた経緯があります。三河町の実情として、このスクールカウンセラーを必要とする事例自体がまだ他の市町の状況に比べ多いとは認識していませんので、そういったことから現在はこのスクールカウンセラー、派遣を させていただいておりますが、今後、三河町のこの子どもたちの、不登校の状況等が大きく変わるようであれば、こういったスクールカウンセラーの配置も検討しなければならないというふうには考えております。以上です。
議長、4番
佐久間剛議員。はい、
スクールカウンセラーの配置を検討しなければならないという言葉でしたけれども、私の調べる限りでは鶴岡市、酒田市、庄内町においてはスクールカウンセラーを常駐しているという認識をしております。やはり不登校の問題がそんなに多くないということでありましたけれども、やはり一件でも事例があるということは、そこに関わる教員の負担であったり、負担といったら大変失礼ですけれども、教員の業務量の増大であったり、保護者のケアというものが必要になってくると思います。このスクールカウンセラーというのが、確かに、説明された通り、様々な資格が必要だということで、臨床心理士であったり、そういった方々が良くなるというようなことでありましたけれども、人材の確保が大変だということではありますが、教員のケアであったり、保護者のケアといった視点を持ち、事例が起きてから配置するのではなく、今、現時点で、別室登校児童、小学校でも、中学校でもいるということですので、ぜひ、スクールカウンセラーの常駐を検討していただきたいと、早期の常駐を検討していただきたいというふうに思います。適応指導教室に関することでありますけれども、教育機会確保法では、不登校の子どもが学校を休む休養の必要性や、学校以外の場での多様で適切な学習の重要性を明記しております。自治体に対し適応指導教室や不登校特例校の整備、フリースクールなど学校以外の場での学習活動に必要な情報共有などの措置を求めていると ということであります。まあ、本当には、まあ、設置してないわけですし、フリースクールもありませんけれども、まあ、近隣、市には、フリースクールと適用教室が設置されていると、認識しております。そちらとの情報共有、であったり、まあ、例えば利用に関する何かしらの情報共有をしているのかどうか、この辺を一点お伺いしたいと思います。
佐藤教育課長。
はい、適応指導教室につきましては、鶴岡市と酒田市に設置されている状況であります。三河町におきましても、これまで鶴岡市の適応指導教室オアシスというのが、鶴岡の駅前の方に、あるんですけれども、まあ、そちらの方をこれまで、利用させていただいた、事例があります。特に、鶴岡市の方とこの利用に関して、協定なり提携を結んでいるかというような状況ではありませんけれども、まあ、同じ田川地区での学校の生徒児童生徒ということで、利用させていただいた経緯があります。以上です。
委員長、4番。
4番、佐久間剛議員。
はい。まあ、そういった近隣市との、まあ、施設といいますか、そちらの利用も積極的に、例えば保護者であったり、学校の方に、情報提供するなどの、まあ、行動をしていただきたいというふうに思います。まあ、不登校児童の教育支援の事例としましては、全国的に様々、上がってきておる、ところでありますけれども、まあ、大学生であったり、そういった、より児童に年齢の近い、人たちが心のケアをするというような事例が出てきております。まあ、家庭訪問支援員ということで、子供に、まあ、家庭訪問をし、で、学習支援もしながらという、そういった社会に、適応できるような、まあ、支援をしていくというような、事例も出てきており、まあ、教師の負担軽減につながっているのかなというふうに思います。まあ、そういった事例もぜひ検討していただきながら、まあ、学校復帰ということは大事ではありますけれども、それだけが全てではないというふうに思います。様々な個性がある中でそれを尊重し合い、学校以外での教育の場を確保する、やはり次の時代に踏み出すべきだというふうに思います。ぜひ、そういったフリースクールと検討をしていただければというふうに思います。続きまして、学校施設についてであります。まあ、今年7月16日から、空調設備の方が稼働したということで、様々な話を聞いてみますと、やはり夏休み中であったり、自習が、自学に、かなり効果的だったというような声が聞こえてきております。まあ、決まりはないということではありますけれども、教育長の答弁にありました、これから電気量等も含め分析していくということでありましたけれども、そういった各教室一つ一つにあるエアコンの管理というものを、やはりこれからしっかりしていかなければならないのではないかなと思います。まあ、先日、中学校の先生に聞いたところ、まあ、コントロールボックスは、コントロールボックスといいますか、リモートコントロールは、リモコンは、職員室にあるんだということを言っておりましたけれども、今後その使用に関して、やはり職員室での情報共有を密にしていかなければならないという、さらに一つ、まあ、業務ではないですけれども、負担が増えるのではないかなと思います。できれば、学校に一つ集中のコントロールボックスを、つけるべきではないかなと思いますけれども、その辺の見解はいかがでしょうか。
佐藤教育課長。
はい。今回設置しました空調の利用につきまして、教育委員会としては、空調を稼働する基準を設けて、各学校の方に通知しております。ただ、教室によっては、そういった空調の、空調じゃない、すいません、室内の気温差、室温というのがそれぞれの教室で違う場合がありますので、まあ、そういった場合は、現場の判断で、稼働してもいいと。基本的には設定温度を28度、 で室温が28度以上である場合、使用していい、ただし、湿度が 70% 以上あるような場合も稼働していいというような基準を設けて通知しているところであります。まあ、こういった、ことでありますので、各教室、窓の状況ですとか、日当たりの状況でそれぞれの教室が違う条件になりますので、センターコントロールという部分については現在のところ考えていないところであります。以上です。
以上で4番佐久間剛議員の質問を終わります。